常にシフトが埋まるコンビニ人材戦略。コンビニアルバイト採用の専門家、菊池です。
アシスタントの安井です。
安井さん、実はちょっと、はいはい、業界の中では大きめの記事というか、聞きたいことがございまして。
はいはい。何でしょう。
なんとですね、某 L 社と某 F 社、
はい。
流通、共同流通をすると、共同配送すると。
共同流通、共同配送、はい。
何のこっちゃっていう話ですよね。
いや、待ってください。でも、共同ってなってきたら、商品一緒になるとか、そういうわけじゃないですよね。
いや、コンビニの、卸から、降りてきた商品を一回倉庫に集めて、それで各店に振り分けるんです。ボールペン3個とか。
はいはいはい。
で、これを、そのチェーン、だから一つのチェーンが一つの倉庫と契約をして、
はいはい。
で、まあ、L 社だったら L 社にこう回すと、回るというのをやってたんですけど。
うんうん。
L も F も点在してるじゃないですか、街の中に。
うんうんうん、はいはい。
なんで、例えば、同じようなものだったりするならば、
うんうん。
同じトラックで配送すればいいじゃん、みたいな。
ああ、なるほど。
トラックが一緒になったっていうイメージですね。なんで、ブランド商品って、じゃあ、プライベートブランドがあって、それがじゃあ両方に置かれるっていうことではなくて、あくまで流通の部分だけ一緒にやりましょうというような、確かに効率的だと思うんですよ。
はいはい。
配送の地域も両方行けば、なんていうか短い距離、短い、移動時間で、うん、たくさんのお店に卸せますし、
うんうんうん、
そうで、ドライバーさんも時短になるし、
ね、
移動距離も短くて済むし、また、いいことだらけだと思うんですよね。
なるほど。同じ商品っていうことは別に、言ってはいけないの。すいません。F 社と L 社の同じ商品は確かにね、同じ商品置いてないわけじゃないのであれですけど、例えば自ブランドの商品っていうんですかね。
はい。
うん、が一緒になるとか、そういうわけではなくて、同じものを一緒に配達する。結局別々なものは別の業者が配達することになるんじゃないですか。
そうですね。とにかくそのロジックの倉庫が一緒になると、
うん、
なので、そうですね、倉庫の中で、商品が一緒になるわけじゃないです。プライベートブランドは別で届けるのかどうか、ちょっと個別のね、あれになってくるんでしょうけど、あとなんかそのチェーン、その業界全体で、
うん、
なんていうか、一緒にしてしまったら、結局効率的だったっていうのが、出てくると思うんですよ。つまり今までもずっとライバルで、
はい、
いかに、じゃあコストを下げたもん勝ち、売り上げ上げたもん勝ち、みたいな、頑張って、で、企業努力でってやってたのを、
うん、
もうちょっと競争やめようっていう。一緒にやんないっていう風になったっていう。
ちょっと斬新かもしれないですね、それ。
そうなんですよ。私的にはもう、なかなか斬新な、新しい時代だなと。
うんうんうん。
思っていて。
将来的にはコンビニチェーンは1個しかないみたいなこともあり得るってことですか？
まあ、今までいろんなチェーンがあったのがどんどん統合されてますから、
可能性に。うん。
ないことはないですね。
じゃあなんかそれぞれのファンがいるじゃないですか、やっぱり。どこそこ社のあれが食べたいとか。それってなんかちょっと寂しい気もしますけどね。
そうなんですよ。やっぱり、今、効率化になってきちゃうと、
うんうん、
効率化が全然できなくなってくるので、
うんうん、
そもそも同じチェーンでお店やってても、やっぱり、うん、あっちの F 社とこっちの F 社は違うぞとかね。あったじゃないですか、特色がお店の。どんどんどんどん確立化されてきて、さっき言った、その共同〇〇みたいなことで、
うんうん、
全体でもっと効率化して、こういうのはいい動きだと思うんですよ。ただ、 逆にそうやって、個性がなくなってくるというか、全部一緒になる。安井さんおっしゃった通りの、全部
うん。
チェーンという可能性もあるから。
あ
になっちゃうと、消費者としてどうなのかなって逆にちょっと聞きたいです、それは。
あ。まあ、なんか寂しいですよね、そこはね。ただ今、さん言われた通り、確か S 社だったかな？なんか店舗ごとに全然特徴違うって聞いたことあるんですけど。
そうですね、はい。
ん。なので、まあ、それはそれで結局は競合になるのかなとか 思いますけどね。うん。どうなんだろう。うん。
これからね、どういうふうになっていくのか。なんで、今言ったのは、配送の話ですけど、まあ、じゃあ、ブランドが、結局いっぱい作っていっぱい売った方がいいから、
はい。
で、同じパッケージの方が安くなるから、ってい
うんうんうん。
うのに、なんかどっかで手をつけ始めないかなって思うんですよね。正直、コンビニで買うものに、そんなクオリティ求めてないじゃないですか。
そうですね。コンビニエンスを求めてますからね。
だったら、プライ
う
ベートブランド、どこどこ会社のプライベートブランドじゃなくて、コンビニのプライベートブランドっていうのが、もしかしたらあってもいいしね。
なるほど。で、今、提携もしてますもんね。有名な企業さんたちと結構。
そう、有名な企業さんたち、企業
ね、
名言えないなって。
D 社とか M 社とかね。
いろいろそうやってますから、だからまあ、
うんうん。
そういう感じでね、コンビニブランドっていう風になっていく。まあ、それも一つありだとは思うんですけどね。
うんうんうん。いやもう実際各社自分のね、プライベートブランドを出してますもんね。うん。
そうですね。
そっかそっ
そうですね。
か。
あります
で
か。
も一緒になるとなんか寂しい気がしますね、やっぱり。
ねえ、私もね、そう思うんですよ。
うん。
昔はってこともないです。今もやってるとこありますけど、なんだ、ご当地のお土産売ったり、お店で独自のものをね、売ったりっていうのをね、
う
結構盛んにやってた時期があって、
んうん。はいはい。
そのチェーンで仕入れられないものを自分の店で売るっていう、
うんうんうん。あ、
だからワインコーナー作って輸入ワインを売っちゃうオーナーさんいたりとか、
いや、ワインはでも結構並んでますよね。で、あれっていう、いうの見たことあります、確かに。
そうなんですよ。
うん。
そう、もしかしたら自分で仕入れられてるのかもしれない。
はあ。なるほど。だから、オーナーさんの好みで置いてるみたいな感じですね。
そうですね。
お酒のコーナーがやったら大きいコンビニとかそういうことなんですか？
そう。今、棚割りとかも、どれぐらいのスペースを置くっていうのは結構決まってきちゃってるんで、あれなんですけど。
止まってるんだ、それも。
なんで、あるのかな？まあ前は本当にありましたね。お酒コーナー一列、とかみたいな。だからコンビニじゃなくて、そのお店に行かないと買えないとかね。そう、
それ
新しいコーナー。
だったら、でも、店舗ごとの競合じゃないですけど、その特徴が好きだからっていうのに匹敵しますよね。
そうですね。
うん
そう。
うんうん。
お店で商売やりたいっていう、私たちみたいな人間、からすると、やっぱり、もっと差別化を図りたいし、もっといる。
うん。うんうんうんうん。ああ、なるほど。へえ。
この今日の話、あれなんですよ。差別化していくと、コストが下がる。確率化。まあ、当たり前なんですけどね。確率化していくと、コストが下がる。これ、コンビニの未来はどういうふうになっていくのかっていうのをね。
ああ、どっちがいいんでしょうね。これ絶対賛否両論ですよ
あ、
ね。
やると。ねえ。まだ業界の都合で進んじゃってるところがあるんで、ちょっとぜひね、消費者の人とか、ね、お話しして決めてった方がいいですよね、こういうの。
じゃあ本部はこれはもう確立したいっていう考えってことですね。
コスト的にどんどんそうですね、今、発端はやっぱ人がいないからなんですよ。人がい
ああ、はい
て、
はい。
物価が上がっててとか、まあ、いろいろ、専門の方に聞いたら違うと言われるかもしれないですけど、私はやっぱ人がいないところが契機になって、で、ドライバー不足とか、というところからの物流の今回の改革になったと
まあ、
いうふうに。
2024年問題もありますしね。
そうですね。そうですよ。で、無人レジで人削減していこう。で、どん
ああ、あり
どん
ますね。
チェーンの顔が人の顔じゃなくて、 そのチェーンの顔になっていくっていう、まあ、時代だと思うんですよね。
いや、これなんか、もしかすると、今、無人化って話があったんですけど、もう1エピソードぐらい取らなきゃいけない案件かもしれないんですけど、無人のレジだけじゃなくて、無人コンビニって今できてきませんでした？
ありますね。もともとっていうか、名前言っちゃダメだ。某社、実験、各社実験店舗やってますけど、あれですよね。クレジットカードで全部決済できるっていう、買い物して出てったら全部クレジットで決済みたいなやつですよね。
わあ、これはなんか人がいないっていい、喜ぶ人もいます、絶対に。いるんだけど、絶対寂しいって思う人もいると思うんですよね。っていうか、でもこれ多分次に続きましょう。もうお時間になりました、今
そ
日は。はい、ということで、はい、皆さん、次回のエピソードが決まりましたね。はい、ですので次回もぜひお聞きください。菊池さん、ありがとうございました。
うですね。ありがとうございました。